寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ1月も最後の回になりました。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。まあ、今月特に、ゲストを交えながらっていう回から、先週はその障害のある子供が体内にいる時、胎児の時に分かったっていうね、その話で、そのそれを産むか産まないかって、覚悟を持って産んだ、そのおばあちゃんになるべきその妊婦の母親も覚悟を決めたっていう、いい話だなと思って涙少し浮かべながら喋ってたんだけど、今日もね、実は同じような話なんだけどね、ちょっと今日は明るいかな、もう少し武田壮雲初夏、若い初夏、はい、あれ東京理科大なんだよね、あれ初夏なんだけど、理科大、要は理系の頭持ってんのね、あの子つっちゃおかしいな、あの子だな、俺からすればまだ
若いですからね、
若いもん。で武田壮雲氏、漢字を書くんだけど、漢の字を書くんだけど、彼の字は感じたままの感じ、
フィーリング、
感じという感じは感覚の感、感じる感の字を書く。でその名前が通る前、有名になる前にね、武田壮雲はストリートパフォーマー、ストリートで、街中でその書いて字を書いて売ってたっていう、そういう生活をしてた。で綺麗な漢字を書いてたんだよね、綺麗な字を書こうともしてた。でもそれは全く売れなかった。要は字ってね、綺麗な字書く、上手な字書く人なんて結構いるわけだから。である日、失恋したという女性が客となった。話を聞いているうちに、彼女は強がりを言っているけど、すごくショックを受けて心が傷ついているのだと壮雲は感じた。何という字を書いてほしいのかと問うたところ、愛という字を署名した。大体そうだね。で壮雲氏はどんな愛という字を書こうか、そこで思案をした。で彼女の現在の状況に共鳴していた壮雲さんは、とっさに炭を吸って、その後から水でうんと薄めた。薄い炭にした。そして和紙に水をいっぱい含んだ筆で愛と書いた。薄い炭を含まして愛と書いた。果たして浸透した薄炭が染み出して、愛が涙でいっぱいに広がった、っていうんだね。これも書いてる文章がうまいんだろうけど、で決して意図したものではなかった。その時彼女は急に号泣し始めた。それは自分の心をそのまま文字が表現したのだった。で壮雲氏が表現したわけでもなかったんだろうけども、結果としてそうなったんだろうけども、以来壮雲氏は文字を書くときには、要は依頼を受けたときに、相手の話をよく聞いてその気持ちを表現するようにしているとのことだ。そのストリートパフォーマーっていう、ストリートパフォーマン、マンス、ストリートパフォーマンスだな、マンスはその出来事以来、結果としては列ができるようなほど繁盛した。いっぱい人が並んだっていうんだな。で感じたことを漢字で表した日本の漢字は、この感覚の感、感じる感じ。ゴルゴ松本も命っていう、あの授業やってんじゃんね、あの講演、あれも心を、 あいつの授業って面白いなと思うんだけど、漢字を分解して、その漢字はこう書くんだ、その意味はこうだって、なんちゅうか、理屈としては勝手な理屈くっつけて説明するんだけど、妙にその説得力があるんだな。心を受け入れると愛っつってたよ。愛という字を分解すると、真ん中の心を受け入れるという字がこうみんな合体して愛という字になる、ね、で反面下心があるのが恋だって、要は下に心、恋っていう字は昔は愛しい愛しという心、糸編の言うの糸の心とか、だから心が下にあるから下心があるのが恋だって言うんだね、ゴルゴ。これ結構面白いね。で雪っていう字は、雨じゃないよ、雪だよ。雪はこう掴めるでしょ、雨は掴めないけど、雪がこう降ってくる時にギュッと掴めると、その雪っていう字は、その雨を手で吐いたっていう形が雪になった。こう要は手で、手っていう字で手
下のカタカナのような
ようだよ。そうそうそうそう。だからその個体がパッとこう掴める、だから雪を手で吐く、それが雪っていう字になったって言うんだな。だからまあそんなことを考えていくと、その要は感じるということ、それは自分の心を大きな声で訴えよう。だからその自分の自らの心と書いて息と読むじゃんね。だからその息っていう字は要は自分の心を表せと。だから落ち着いてる時に息は上がらないし、要はどぎまぎしてる時、不安の時、あるいはその運動をやった後なんか息が上がっちゃうじゃんね。要は落ち着いて平常心の時は息上がらないって言うんだな。だからまあそんなことを考えていくと、やっぱり優しさっていうところで全てつながるなって思うんだよね。雪は雪をこう手でつかめる、本来なら水滴になっちゃつかめないんだから、それをつかめるような固形として雪が降ってくる。雪って雪やコンコンがられやコンコン、子供の時ってね、犬は喜んで遊び回るけど猫はこたつで丸くなるってね、そんな歌さえ今の子は知らねえんじゃねえから、親が歌わねえから。雪やコンコンあられやコンコンコンっていう擬音、それだって雪が降ってくるっていう感じが出るもんね。だからやっぱり武田壮雲さんじゃないけど、字っていうやつは特に日本人は感じでなきゃいけない、それから生き方として感じる生き方しなきゃいけないってつくづく思うんだよね。どうかね DJ は。
たっちゃんもいつもいろいろ感じたことを筆で書いてますよね。
うん、そう。それね、ボールペンだと見えねえってのもあるんだよ。それあんだけど。
正直者が。
そうそうそう。だけどね、筆で書いてるとね、そのやっぱり筆ってね、力の入れ具合でね、たかだか殴り書きで書くんだけど、縦の線と横の線の太い細いでね、字って上手に見えるとか流れに見えるとかってあるわけだよ。だからマジックもそうなんだよ。マジック、あるいはその白板に書くマーカーって、マーカーって言うんだな。あれはもう太いとこと細いとこあるから、あれ横に使えるようになると字うまく見えるんだよね。うん。横字が太く、縦が細くっていうの。ほら、筆使いと一緒だよ。それからもう一個は、筆使いって今簡単に言ったけど、右と左の書き順は違うでしょ。
漢字の右という字と左の字。
と左の字っていう字は。
は
い、
のから入れるか、横棒から
入れるか。ねえ、それは流れだから。筆の流れだから。だからそういうことを知ってるか知らねえか。それは筆使い。だから言葉遣いも感じることができていれば、おのずと言葉遣いは治るんだよね。感じてない人は通り一遍のことを言葉を使っちゃうから、俺のことを先生は口がうまいからっつった人がいるよ。先生は口がうまいからって。それムカッとするよね。だけどそれは話していくとそうじゃないんだよね。先生上手に喋るよっていうことを言ってくださったんだけど、口がうまいからってお前そういう意味じゃねえよと。だからそういうその言葉ってね、感じることを喋るんだけども、じゃあ感じる土台はまず作んなきゃいけないじゃんね。特に若い人にどうしても実践してほしいって、特に若いうち、子供から青年期まで本を読むことで、本を読め本を読めって俺も言われてきて、で自立若い時にはほとんど本なんて読まないね、刹那できちゃうから。だけどね、本を読むとね、本当にものを感じるってのは、作者が何を意図して書いたのかっていうことを読み取ろうとするんだよね。それからもう一つはね、政治史。俺田中角栄大好きだってたでしょ。政治家田中角栄っていうね、早坂茂蔵が書いたね、ものすごい分厚い本があるんだけどね、それはこういうことがあった、こういうことがあった、こういうことがあったっていうのを、その時に田中角栄こういう答弁したっての、実際に新聞記事を元にして載っけてる本があるんだけどさ、スクラップ&ビルドっていうのは 5,6 年前に田中角栄はね、昭和46年使ってるわけよ、スクラップ&ビルド。昭和46年だよ。日米経済摩擦、繊維の交渉でニクソンショックのところだよ。だからあの頃その金との奪還制度ってやつが廃止されちゃってさ、金15オンスが1ドルだって言うんだ。でそれが廃止されちゃって、奪還制度がなくなっちゃったから世界の通貨が不安になっちゃって、日本の360円1ドル360円がだんだんこう300円になって、その 80% およそ 80% になって、だんだん100円になって、ひどい時は80円だ70円だって円高になっちゃってっていうね、そういう流れが わずか30年40年の間に起きてきたじゃんね。でそういうのやっぱ政治史っていうのを読み直してみるとね、いかに日本っていう国はどういうことで動いてきたか、それからもう一個はやっぱり政治をやっちゃう、要は国と国との話し合い、こんなことだっていうことを考えながらね、その要はどう国を持っていくかっていう、そこらまっていうのがあってね、やっぱりいろんなことを感じなきゃいけませんってつくづく思いますよ。